本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1、15章、1節から11節、新約聖書349ページです。兄弟たち、私はあなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書かれてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の弟子たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての使徒たちに現れました。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって、私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての使徒たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。聖書の言葉は以上であります。今日はイースター史実ということで、改めてですね、イエス様の十字架と特に復活をご一緒に覚える時になればと思います。主イエスキリストは確かに十字架で死なれました。しかし3日目によみがえり復活された。そして多くの人々ですね、特に弟子たち、人たちに現れてくださった。でこのイエス様の復活を覚え記念するのがこのイースターであります。とはいえですね、死んでいた人が、生き返る、よみがえる、などということは、やはり普通に考えるとですね、どう考えていいのか、本当にそんなことがあるのか、なかなか信じられないのではないかとも思います。これは聖書の話だから、古代の話だから、昔の人たちは、そうやって簡単に復活とか信じたのかもしれない。そういうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。ただですね、聖書をよく読みますと、どうもそうではないということがわかる。で、実は聖書を読んでいきますと、今日の箇所、お読みいただいた箇所でもそうでしたが、イエス・キリストの弟子たちでさえ、初めはですね、なかなか復活を信じ、受け入れることができなかったんですね。イエス様は弟子たちに以前からですね、十字架にかかられる前から、私は十字架にかけられることになる、そして死んで3日目によみがえる、そういったことを何度もこう語ってきたわけですね。ところが実際に弟子たちが十字架と、そしてその後の出来事ですね、墓が空である、そういった出来事を見たときに、ああやっぱりこうなると分かってました。そういうふうに言った弟子はですね、一人もいないんですね。むしろ一体これはどういうことなんだ、戸惑って恐れ、なかなか受け入れられなかった。しかもですね、蘇られたイエス・キリストが現れて何か語りかけてくださったり関わってくださってもすぐには信じられない、ね、そういう中でだんだんと弟子たちの目が開かれて、あ、本当にイエス・キリストは 蘇られたんだと、だんだん分かっていく、そういう様子がですね、たくさん聖書に描かれております。ですから改めて確認したいことはですね、イエス・キリストの復活というのは、まあ、私たちもなかなか理解しがたい、受け入れがたいところがあるかもしれませんが、同じようにですね、実際にその時代に生きていた弟子たちでさえなかなかすぐには信じられなかった、受け入れられなかった。でもですね、この後が大事なんですね。イエス・キリストの復活が本当にあった出来事だからこそ、実際にイエス・キリストがよみがえって弟子たちに何度も関わってくださったからこそ、弟子たちもだんだんと信じるように変えられていった。そして今度は弟子たちがですね、このイエス・キリストの復活を他の人々に述べ伝えるようになっていくんですね。このイエス・キリストの復活というのは、この私たちの信仰、キリスト教信仰の根幹、中心とも言えるものです。福音の中心ということができます。最後にお読みしましたこの第一コリント15章、この箇所でも、これはですね、パウロという弟子が書いた手紙ですけれども、この箇所でもパウロは今まで自分が教えてきた教えの内容、福音の中心的なメッセージとしてイエス・キリストの十字架の復活を語っております。一節からもう一度見ていきたいと思いますが、兄弟たち、私はあなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方がその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければあなた方が信じたことは無駄になってしまいます。パウロは改めて福音を知らせますというふうに言っています。コリントの人々が初めに信じ受け入れた福音の中心を改めて語ろうとしている。でこの背後にはですね、おそらくキリスト教信仰の大切なメッセージ、福音とは何か、人はどのように救われるのか、どうして私たちは救われているのか、そういうふうに言えるのか、そういった理解についての少しですね、誤解や混乱が生じていたのではないかと思います。誤った考えを正すためにも、本当の福音とは何なのか、私たちどういうふうに救われているのか、大切な福音の中心をパウロは改めて語ると言っています。でその上で語っていることがですね、この次がすごく大切なんですね。3節からのところですけれども、まず3節から6節見てみたいと思いますが、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。最も大切なこと、中心的なメッセージ、福音というのは、パウロという人がですね、何かこう自分で考え出したもの、思いついたもの、発見したもの、そのようなものではなくて、このパウロ自身も受けたものである、私も受けたものであると言っています。そして次のことというんですが、キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、こう続いていきますが、このケファというのはペテロのことですね。で、大切なことはイエス・キリストが聖書に書かれている通りに私たちの罪のために死んでくださったということですね。そしてもう一つ大切なこと、 死んでそれで終わったのではなく、蘇られた、復活された。しかも聖書に書かれている通り、そして復活された後、弟子たちに、ケファ、ペテロをはじめとして弟子たち、使徒たちに実際に現れてくださったということです。で、これがパウロもですね、最も大切なこととして語っています。これこそが福音の中心であるということです。そしてこのコリント人への手紙ですね、このパウロの手紙ですけれども、この手紙自体は、おそらくですね、紀元の50年代に書かれたのではないかというふうに考えられております。今が紀元2024年ですから、2000年以上前、50年頃書かれたものである、50年代にですね。でイエス・キリストの十字架は、大体紀元30年代と言われていますから、コリント人への手紙は十字架と復活から、およそ20年しか経っていない時に書かれた手紙なんですね。20年前の出来事について書いている。イエス・キリスト確かに死なれた、葬られた、でも蘇られた。で、この6節、先ほどお読みしましたが、その後キリストは500人以上の弟子、兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っていますと。これはつまり、20年しか経っていないので、イエス・キリストの復活をこの目で見た人、目撃した人もまだ20年しか経っていないので生きている、はっきりと証言することができる、そういう臨場感がここには表されています。復活したキリストに会った人たちがまだ生きている、これは驚くべきことではないでしょうか。イエス・キリストの復活というのは、何かですね、後代の人が200年とか300年とか経ってですね、いや、あのイエス・キリストは十字架で死なれたけれども、いや、本当に素晴らしいお方だ、特別なお方だ、だから蘇られたんだ、勝手にですね、後代の人たちが何か伝説のように語り始めたものではなくて、ほんの20年、ほぼ同時代の人たち、まだ生きている証人たちがいる間に語られていることであるんですね。キリストの復活というのはそれほど確かで否定できない出来事であるということができます。でむしろ最初にお読みいただいたマタイの福音書の方では、墓が空であるという、その事実否定できないので、兵士たちに嘘をつかせて、なんとか弟子たちが盗み出した、そういったことにしようとしている、そのような経緯についても触れられていました。そのようにイエス・キリストの復活というのは確かな事実であるんですね。そのことを確認した上で、第一コリント15章後半7節以降に目を向けていきたいと思いますが、その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、尽き足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての使徒たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。で、ここでもですね、後半のところでも、初めは、主イエス・キリストがヤコブですね、ヤコブなどの弟子たち、使徒たちに現れてくださった、そのことが語られています。で、その上でパウロはですね、最後には 自分の話をするんですね。自分自身にも、このパウロにもイエス・キリストは現れてくださった。ただパウロはですね、他の人たちとは違って、少し後にイエス・キリストと出会っているんですね。で、どのようにパウロがこのイエス・キリストと出会ったのかということについては、使徒の働きの9章というところにこう書かれているんですが、すごく長い箇所ですので、今日はですね、それを全部読むことはいたしません。でむしろ簡単に私の方でまとめて紹介したいと思いますが、使徒の働きの9章のことを振り返っていただけたらと思いますが、もともとですね、パウロという人はサウロという名前だったんですね。非常に熱心なユダヤ人で律法を守っていた。律法を守ることに非常に熱心な人物でもありました。そして神に対しても非常に熱心で、イエス・キリストの弟子たちをむしろ迫害する、そういう人物であったんですね。キリストの弟子たちがイエス・キリストの復活、罪の許し、救いを述べ伝えている。それを聞いてですね、サウロは、こんな嘘をつく人たちはとんでもない。生かしておけない。許せない。そういうふうに考えて、サウロはですね、そういう人々を捕らえる。そして牢に入れる。イエス・キリストの弟子たちを迫害する、そういう人物でありました。でサウロはダマスコという町へ行って、そこでも弟子たちを捕まえようとしていたわけですが、その道の途中、突然、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。私はあなたが迫害しているイエスである。そういう言葉を聞くんですね。そのようにしてイエス・キリストから直接語りかけられる。そのような特別な経験をします。このことによって、サウロという人は大きく変えられていく。名前もパウロという名前に変えまして、今度はですね、なんとこの パウロがキリストの十字架と復活、罪の許しを異邦人たちに、多くの他の人たちに述べ伝えるようになっていく。この迫害していたサウロがキリストの弟子となって、宣教師となってイエス・キリストの十字架と復活を述べ伝えるようになっていくんですね。このような背景がありますので、第一コリント15章のところですが、15章の8節ですね。最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。9節、私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから使徒と呼ばれるに値しないものです。パウロがこのように言っている理由は、今言ったようなことですね。かつてはサウロという名前でイエス・キリストの弟子たちを捕らえては迫害していた、そういう人物ですね。なので月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださったとパウロは語っています。どう考えてもサウロという人が大きく変わったのは、イエス・キリストが確かによみがえられたからではないでしょうか。そして何よりも実際にサウロに現れて語りかけてくださったからですね。この神の恵みによってパウロは教会を迫害する者から、イエス・キリストの弟子たちを迫害する者から、文字通りに正反対、180度変えられて、むしろキリストの十字架と復活を述べ伝える、そういう弟子、宣教師となっていきます。で、このパウロもすごくこう変えられていくわけですけれども、他の人たち、弟子たちも同じですね。で、この弟子たちの変化ということも、私は非常に大きなことであると思います。最初にもお話ししましたが、弟子たちでさえなかなかキリストの復活を信じ受け入れることができなかった。でも何度も、ね、復活されたイエス様が実際に現れてくださる、語りかけてくださる、そういう中で 確かによみがえられたということがこう分かってくる、受け入れられるようになってくる。そういう中で弟子たちも徐々にこう変えられていくんですね。そして本当に復活のイエス・キリストを信じ受け入れるようになってからは、弟子たちは今度は他の人々にイエス・キリストの十字架と復活を述べ伝えるようにこう変わっていきます。復活の前の人たち、弟子たちは非常に怯えて隠れていたりもしました。恐れていた。でもよみがえられたイエス様が現れてくださって、復活を信じるように変えられてからは大胆に、迫害されても捕らえられてもイエス・キリストを述べ伝えるようにこう変えられていったわけですね。この弟子たちの変化というところにもキリストの復活の確かさ、真実性があると思います。本当にイエス・キリストが復活し現れて語りかけてくださったからこそ、弟子たちの人生が、パウロも含めて人生が大きく変えられて、イエス・キリストを述べ伝えるために生涯を捧げるようにこうなっていった、そういうふうに言うことができるのではないでしょうか。キリスト教信仰、聖書が語っている信仰というのは、このイエス・キリストの十字架の死と復活という確かな出来事に基づくものです。この出来事が本当に確かであるからこそ、この信仰は人を変え、人生を変えていきます。本当に人を救うことができるものです。誰か一人の感情とか考えとか想像とか思想に基づくものではない、歴史の確かな出来事に基づく、神の御心によるものです。パウロもですね、15章もう一度3節を振り返ってみたいと思いますが、3節のところでこう言っていますね。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。でこの私も受けたことであってというのが非常に大切であると思います。福音、聖書のメッセージ、これはパウロが勝手に作り出したもの、考え出したものではなくて、パウロ自身も受けたもの、教えられたもの、与えられたものなんですね。そしてその中心はイエス・キリストの十字架の死と復活であります。そしてさらに10節でもですね、パウロは、ところが神の恵みによって私は今の私になりましたと言っています。パウロにとってもキリストの弟子とされたこと、使徒とされキリストを述べ伝えるものと変えられたこと、これは本当に神の恵みによるものである。自分自身で何か修行したとか悟りを開いたとか、そういったことではない、もう本当にただ神の恵みによるものであると言っています。ここに集っている、すでに死を信じているクリスチャンの方々、私自身もそうですけれども、そのような方々はきっとこの10節のパウロの言葉に非常に共感できるのではないでしょうか。特に最初の部分ですね、この神の恵みによって私は今の私になりましたというところですね。イエス様が十字架で私の罪のために、私の罪の身代わりとして死んでくださった、そしてさらによみがえって今も生きていてくださる、私たちと共に歩んでくださる、キリストの命に私たち生かされることができる、このような福音を知らされて、この福音に生きる、このような神の恵みによって私たち皆今の私とされている、変えられているのではないでしょうか。パウロほどの、まあ、何かですね、劇的な変化というのは珍しいかもしれませんが、それぞれがですね、持っている古い生き方、かつての生き方から変えられて新しくされていることがたくさんあるのではないでしょうか。私の罪のために、 イエス・キリストが死んでくださった、そして蘇ってくださった、このことを本当に受け止めて歩んでいくときに、私たちの生き方、在り方自体が根底から変えられていくのではないかと思います。何かですね、不思議な感覚、私だけが生きているのではない、私の中に別の命といいますか、別な生き方、考え方、在り方が与えられている、そういったことにですね、だんだんと時間をかけて気がつくようになっている、そういう部分がお一人お一人にあるのではないかと思います。別の箇所、一箇所だけ見てみたいと思いますが、同じ、パウロの手紙、第二コリントですね、今第一コリント開いていますが、その次の手紙なんですけれども、第二コリントの5章15節ですね。新約聖書361ページです。第二コリント5章15節、キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。キリストはすべての人のために、いや私たちのために死んでくださった。十字架の死と復活によって、私たちは私たちのために死んでよみがえった方のために生きるものとされている、生きるようにと変えられていっている、完全に変えられているわけではなくて、変えられていっている、途上であるわけですね。だからこそ私たちもこのパウロと同じように、私も神の恵みによってこの今の私になりましたと、そういうふうに言えるのではないでしょうか。イエス・キリストの十字架の死と復活によって、本当に私たちに新しい生き方が、新しい命が、復活の命が与えられていることを覚えて、心から感謝したいと思います。そして改めてこの聖書の福音、中心的なメッセージは、イエス・キリストの十字架の死と復活である、しかもこれは歴史の中の確かな出来事であるということを改めて確認したいと思います。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ、葬られました。しかし3日目によみがえられ、今も生きておられる。そしてキリストの十字架の死と復活を信じる人々には、このキリストの復活の命、新しい命が与えられ、キリストと共に生きることが許されているのです。改めて十字架の主イエス様の、主イエス様の十字架と復活に感謝して、イースターを心から喜び祝いたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して、特にパウロのこのコリント人への手紙を通して、イエス様の十字架と復活の意味を教えていてくださることをありがとうございます。主イエス様は確かに十字架で死なれ、葬られましたが、3日目によみがえられました。多くの弟子たち、人たちに現れてくださいました。本当にそのことを覚え、心から感謝いたします。どうか私たちが主イエス様の十字架の死と復活を心から信じ受け入れ、またそこに希望を持って生きることができますように、どうぞ導いてください。またイエス様の十字架の死と復活を信じ生きる中で、私たちが変えられていること、私たちに新しい命が、生き方が与えられていることも覚えて感謝をいたします。どうぞあなたにあるものとして、あなたの命に生きるものとしてふさわしく生きることができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。